石井テルミがお送りしています FM 富士バンピーオンウェンズデイ。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。今週は山梨大学教育統括機構大学教育 DX 推進センター教養教育マネジメント室の寺田雄介先生にお話を伺っていきたいと思います。寺田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お忙しいところどうも、スタジオまでありがとうございます。
お招きくださりありがとうございます。
いやですね、ここ最近は山梨大学、入試の時期ということで、ね、受験の話を伺っていたんですけれども、今回は、受験のお話は少しお休みしてですね、寺田先生の研究や個人的なお話までたくさん伺っていければと思います。まず寺田先生が所属されているこの山梨大学教育統括機構大学教育 DX 推進センター、かっこいい名前ですけれども、こちらについてご紹介をお願いいたします。
あ、わかりました。私が所属しておりますこの大学教育 DX 推進センターなんですけど、
はい、
これ今年2023年にできたばっかりの新しいセンターで、といってもゼロから立ち上げた組織じゃなくって、昨年まで大学教育センターっていったものと教養教育センターという2つのセンターがあったんですけど、
はいはい、
それが解体して統合したっていう形になります。なので実はもう業務はかなり多岐にわたっていて、
はい、
本当に名前の通り大学教育全般に関することから、教養教育全般に関することまで扱っているということになりますね。
先生はそこで何をされてるんですか？
様々あるんですけども、一番そうですね、私が直接的にやっている仕事は、
はい、
もともとの旧教養教育センターの仕事で、
はい、
私ドイツ語を担当していますので、あとドイツ文学とかの授業を担当してますので、ドイツ語は山梨大学では未就外国語っていうグループに入ってるんですけど、
はい、
未就外国語ってちょっと山梨独特の呼び方で、一般には第二外国語って、第二外国語って呼ばれるものですよね。
はい、
英語以外にもう一個外国語やってみようってやつですね。で、山梨大学ではドイツ語とフランス語と中国語とスペイン語っていう4つの言語を開講してますので、
はい、
例えばどういう授業を作るかとか、どういう先生にお願いするかとか、あと自習申告の後に学生をうまくクラス配分するとか、そういったことを全般をやっているというふうにご理解いただければと思います。
ほう、じゃあドイツ語に限らず第二外国語の教育システムを作るわけですね。
大げさに言えばそうです。
すごいですね。いや、ちょっといろいろお伺いしたいんですけれども、寺田先生は近現代ドイツ文学のご専門ということですけれども、はい、どういったきっかけでドイツ文学のご専門の道に進まれたんですか？
これちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、
も
ともと私本当に消去法っていうか、流れに流されて生きてきちゃった人間なので、あんまりかっこいい話がないんですけれども、いや本当に
流されてドイツ文学たどり着けますかね？
そうなんですよ、ちょっと間違った方向に行っちゃって。
そんなことないですって。
で、もともと大学に入るときに第二外国語ってうちの大学が選ばなきゃいけなくって、出身大学では、で入学のときに入学金を払うタイミングだったかな、何かで選んだんですよね、それ選ぶところから始まるんですけども、私の大学7つ選択肢があって、近いところから韓国語、中国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語ってあったんですよ。もともとヨーロッパの言語をやりたいなと思っていて、というのは子供の時に教会の合唱団に入っていて、聖歌隊みたいな。
そうなんですね。そう
な
んですよ。
なのでラテン語とか近かったので、
歌いますもんね。
そうなんです、そうなんです、なのでヨーロッパの言語はいいなと思って、であとはそのロシア語はちょっとキリル文字が難しく感じたのでちょっとやめようと
絵文字とかに出てくるやつですね。
でちょっと個人的な話なんですけど、私姉が2人いまして、1番目がイタリア語やってて、
はい、
2番目はフランス語やってたんですよね。
すごい、皆さんヨーロッパの言語を
たまたまなんですけど、
すごいですね。
なのでもしこれ選んじゃうと、うちでなんか発音練習とかしてる時にお前なんか発音変とか言われるじゃないですか。
じゃあ被らないように。
そう、被らないように。でスペイン語かドイツ語の二択になって、
はい、
これは本当の話なんですけど、私がキャンパスやった時に名前らしいのかな、桜井翔っていうタレントの方がキャンパス内にいて、旧ジャニーズにいた方ですよね。
いやいや、大学にいらしたんだ。
そうなんです、
はいはい、
でスペイン語を取ってたっていう噂が流れてたんですよ。
お
でなんかちょっとちやほやされてて、ね、妬ましいじゃないですか。だからやっぱりどちらかというと硬派な人間なので、質実剛健なドイツ語にしようと思って、いや本当にそういう理由で選んだんです。最初は
スペイン語は、そう、こういうこと言うとは誤解があるかもしれないですけど、 大学の中でもスペイン語は比較的簡単で単位が取りやすいみたいな、ちょっとイメージ、そういうイメージ
は、まあ、大学によってはありますね。でも言語的には全然難しい
です。それは難しいですもんね、でも寺田先生的にはちょっと桜井翔さんがスペイン語ならば、ちょっと自分は硬派なドイツ語に行こうかな と, かな
と思ったんですよね。ただやってみたらハマって、
すごい、
それでもともと歴史とか哲学に興味があったので、まあ、ドイツの方からもそれは勉強することができるから、っていうことと、あとはドイツ文学からたまたま私の出身大学にあったので、もうちょっとこれ語学力高めて、それで原点でいろいろ読めるようになったら、ドイツ語圏の大学に留学できるじゃないですか、で何をするにしてもいずれ留学はしたいなって気持ちが子供の時からあって、それでまあ、ドイツ語圏だったら、まあ、英語圏以外にも道が広がるから、じゃあまあドイツ文学専攻しようかなと思ったのが専攻に入ったきっかけなんです。
わーすごい。私第三外国語で授業ちょっとだけ取ってみたんですけど、ドイツ語第二外国語はフランス語だったんですけど、まあ、ドイツ語もいけるかなと思ったんですけどなんか核変化みたいのがすごい多いじゃないですか。
それ評判悪いですよね。
もう2週目で諦めましたこれちょっと分かんないなと思っちゃってやっぱ評判悪いポイントですかね。
あ、日本人は苦手とするポイント
ですね。ですよね、日本語にはなかなかないパターンですし、そうか、桜井翔さんの存在もあって、まあ、いろんなことが影響し合って今の寺田先生がいらっしゃるということなんですね。で、まあ、ちょっとそのお勉強についても留学時代の話も聞いていきたいのですが、ちょっとその前に、まあ、今はちょっとねクリスマス前ということでですね、先生は昨年山梨日日新聞にクリスマスツリーについての記事を書かれたんですよね。
書かせていただきました、
はい、ちょっとクリスマスツリーについて教えていただけますか。
はい、まあ、日本は特にクリスマスツリーがあちこちに立ってるんですけれども、まあ、先日丸の内から日比谷の方に歩いていったんですけども、30、40本あったんじゃないかな。本当に素敵なものがあって
でも年々増えてますからね。増えてますね。
今年は、ね、恵比寿にも大きいのがまた復活してて、でなんでそのクリスマスツリーがこんなに立つのかなっていうことから、うん、せっかくだからこれがまあドイツ発祥だっていうことを、まあ、記事に寄稿させていただこうかなと。
ドイツ発祥なんだ。
そうなんですよ。で、まあ、ドイツといっても、うん、まあ、ドイツって国ができたのは比較的遅かったので、はい、19世紀に入ってからなので、
はいはい、
正確に言うとその今ドイツがあるところに住んでいた人たちが昔始めたというのが正確な言い方なんですね。で、古代ゲルマン人っていう人たちがまあいて、はい、よく世界史でゲルマン民族の大移動とかなんか4世紀とか、まあ、チラッとやるじゃないですか。
やります、大移動といえば、
大移動といえばっていうやつです、うんうん、で、あのゲルマン人なんですけど、もともと彼らはこの冬至の時期になるとですね、まさにさっき放送で冬至の話がちょっとあって面白いなと思ったんですけど、家の中とか家の近く庭のところにですね、桃皮とかブナとか、うん、あとまあもみの木っていうのを立てて、そこで近くで採れたリンゴとかクルミをぶら下げるっていう、まあ、風習があって、
フルーツとかクルミとかを、
そうですね、まあ、そのリンゴといってもその富士みたいな立派なやつじゃなくって、うんうんうん、酸っぱいリンゴなんですけど、
はいはいはい、
でそれが一種の樹木信仰みたいなのがあったんですね。
樹木信仰、
はい、彼らにとってみれば、はいはい、というのはそのヨーロッパとか北欧に住んだ方はよくわかると思うんですけど、とにかく寒くて暗いんですよ。なのでその冬至の時期って一番なんて言いますか、昼が短くて、うんうん、もううつうつとした時期なんですよね。
そうですね、うんうん、
だからそれを超えると今度は闇に対する光の勝利だって言ってそれをお祝いするイメージなんですよね、
はいはいはいはい、
なのでこのタイミングでしてたんです。なのでもともとなんて言うでしょう、うん、宗教とは全く関係のない、
あ、冬至の時期だから
もともとそうなんですよ。
ここから日が長くなるぞということでこの常緑樹を、
はい、
命の象徴である常緑樹を飾るみたいなところから始まってるんです
ね。
へー、
今まさにおっしゃっていた常緑樹って本当大切で、
うんうんうん、
その時も寒いから動物は冬眠してて暗くて、残ってるのが本当その針葉樹しかないんですよね、
はいはいはい、
なのでまあそれがそのいわゆるエロスの象徴っていうか、まあ性への欲動ですよね、
うんうんうん、
そういうことで飾ってたと言われてます。
あ、そうだったんですね、はい、あ、だからこの時期にクリスマスが
たまたま、はい、
じゃあ冬至とクリスマスが近いのは偶然じゃないんですね。
ですね、そうなんです。で、時間、うん、時期が経って、うんうん、で後に宗教改革はマルティン・ルーターが行う時期が、はいはい、まあ、一気に行くんですけど、でその時期になるとですね、16世紀ですね、
うん、
でマルティン・ルーターがこの信仰といいますか、はい、この一種のなんて言うんでしょう、風習に目をつけるんです、というのはそのプロテスタントっていう新しい宗教を立ち上げた時に、はい、そのクリスマスってやっぱりイエス・キリストの生誕祭じゃないですか、はい、一大イベントなんだけど、
うん、
なんかそのモチーフはなかったんですよね、
うんうんうん、
でカトリックにはあったんです。クリッペっていうそのイエス・キリストが生まれたのをその馬が食べるそのなんて言うんでしょうね、桶の中にイエス・キリストを入れるっていうそのシーンが カトリックではずっと使われているんですけど、はいはい、プロテスタントはそれをパクるわけにいかないので、はい、何か新しいモチーフが欲しいっていう、はい、シンボルが欲しいってことになって、周囲を見たらみんなその時期に木を立てて、なんか飾ってるじゃないですか、
はい、
でこれいただこうっていうことで、プロテスタントがモチーフに、まあ、それを利用したわけですよね。なので宗教と結びつくのは16世紀になってからってことになります。
そうなんですね、はい、あ、そっか、そこでようやく宗教と結びつくわけですね。
そうなんです、そうなんです、はい。
で今のクリスマスツリーにつながっていくと考えていいんですか。
そうですね。なので、うん、あの、まあ、そのマルティン・ルーターと面白くて、はい、その外を歩いていたらその針葉樹の合間から星空が見えてそれが美しいっていうんでその星空を家に持って帰りたいって言って、はい、そのクリスマスツリーにろうそくを灯したりしたんですね、
は
い、で昔からそのリンゴをぶら下げたので今そのスタジオの前にもクリスマスツリーあったんですけど、
はいはいはい、
赤いのぶら下がってますよね。
あれ リンゴ
なんですよね。
あ、リンゴなんだ、あの赤い丸は。
元々はそうなんです。
あ、そうなんですね。
で木 あの頂点のところに星があったと思うんですけど、はい、あれもマルティン・ルーターが、はい、あの星を家に持ち込んだっていうのがずっと脈々と残ってるんだと思うんですよね。
マルティン・ルーターが今のクリスマスツリーの、
まあそうですね、
原型というか、
まあ、ある意味そうなんですよね。
辿ると、ね、そこに行くということなんですね。知らなかったことばかりで、ドイツからそもそもねできてるんですね、クリスマスツリー。先生はベルリンに留学をされたんですよね。
そうなんです。
それは大学院とかその後とかですか。そうです、あの
ベルリンのフンボルト大学というところの、うんうんうん、あの、まあ、後期博士課程というところに入ってました。
すごいな。
いやいやいや、
博士課程ってただでさえやばいじゃないですか。
やばい、まあ、やばいですね、ある意味
やばい世界で文系の研究で、ドイツ語でされるわけですもんね。
まあ、そうですね。
どうでした留学生活は。
あの全体としてはとても楽しかったですね。毎日やっぱ刺激的ですから楽しいです、まあ、もちろん苦労もあって、やっぱり日本の大学と向こうの大学の大きな違いいくつかあって、
はい、
例えばその私は後期博士課程だったので、主にその普通の学部生の授業じゃなくって、
はい、
あのコロキウムっていう授業に主に参加していたんですね。でコロキウムっていうのは指導教授と指導教授の下で論文を書こうとする、まあ、修士とか、
はい、
博士の特に博士の学生が集まって、
はい、
1人がプレゼンテーションをして自分の研究について、
うんうんうん、
でみんなでそれを聞いて、うん、でまあ質疑応答をするみたいな、まあ、
日本でも
そうそうゼミなんですよ、
はい、
ゼミなんですけど、ただ日本の例えば研究発表会とかゼミってだいたい30分ぐらい発表して、15分ぐらい質疑応答かなみたいな感じだと思うんですね、
はい、
で休憩みたいな、はい、向こうはその発表が60分なんですよ。でその後のディスカッションが120分なんですよね。
長いよ。
そうなんですよ。3時間コースなんですよ。だから原稿を作るのもきついし、その後何質問されるかっていうことを予想を立てて、もうあらゆるこのディフェンスを考えておくっていうのはかなりもう本当激そうになりましたね。
激そうになりますよね、はい、これは英語とかじゃなくてもう
これはドイツ文学科なのでドイツ語でやらないといかなかったんですよね。
え、留学生は他にもいるんですか。
います。アジアからは私と韓国から一人だけだったかな当時は。ただやっぱりアメリカとかフランスとかのドイツ文学とかっては割とそのニッチですしお金にならないので、あのいわゆるその先進諸国ばっかなんですよね。お金にならないじゃないですか、やっても機械工学とかと違って。
まあまあ、星の王子様は貴族が書いたみたいな話ですよね。
そうそう、
まあ、要するにその文学ってのはお金持ちがやるみたいな、まあだからそっか、はいはいはいはい、なるほど。
っていうので
先進国からが多かったんだ。
まあまあ、割と多かったですよね、でしかもそれ終わった後にさらに、はい、あの隣のバーとかに移動して、さらに先生を囲んで2時間ぐらい続くんですよ。だ本当にディスカッションが好きで、
えビールとかめっちゃ飲むんですか。
ビール飲みながらですよね。
飲みながら
もう水状態で飲みますね。
うわ、はい、えそれでドイツ文学についてひたすらディスカッションするんですか。
まあ、主にそうですね。だ君の研究ここは面白いとかこれ読んだみたいな、日本ではどんな研究進んでんのみたいな話をひたすらして、
はい、
なんでこの人たちこんな喋るんだろうと思ってたんですけど、でもやっぱりなんか私たち海に囲まれてるから、
はい、
なんかその限られた空間でなんかうまく輪を持って尊しとなすじゃないけど、はい、うまく空気を読むことは大事じゃないですか、
はいはいはい、
やっぱドイツってもう全部他の国に囲まれてるの で、ね、はい、やっぱり自分のことをしっかり伝えて、
うんうん、
で相手のことをしっかり聞いて、お互いのお互いを大切にするためにはまずちゃんと意見を言うってことが何よりも大切なんだなと思って、だからこれは僕のことを大切にしてくれてるのかなと思ってもう頑張ってついてきました。
そっか、いろいろ意見を聞かれるというのも、まあ、尊重していると。
まあそうですね、
君はどう思うんだっていう、
どうでもよくなったら無視するかなと思って。
あ、はい、そうかそうかそうか、その気にかけているということはどうでもよくないことの裏返しですもんね。そうなんですね。いや ベルリンといえば私も旅行したことありますけれども、ブルンデンブルグモンとか、
ブランデンブルグ
モン、ブランデンブルグモンか、ブランデンブルグモンとか、まあなんかいろいろ見ましたけど、あそこでじゃあ大学時代じゃない、博士後期課程何年いらっしゃったんですか？
あそこの大学にいたのは2年間
ですね。2年間、へえ。
ちょっと向こうは秋スタートなので、時間もったいないので半年くっつけて2年半いたんですけど。
そうなんですね、すごいですね。いやちょっとね、先生からはまだまだお話を伺いたいことがたくさんありますので、先生来週も来ていただけるというふうにお伺いしたんですけど、
はい、喜んでお伺いします。
いいでしょうか？ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今週は山梨大学教育統括機構大学教育 DX 推進センター教養教育マネジメント室の寺田雄介先生にお話を伺いしました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。